岩手県議会だより B 面。二人目、希望岩手、那須川新議員、花巻選挙区。併設型中高一貫教育校の新設について。花巻市では、市外の高等学校に進学する生徒がおり、保護者などに時間的、金銭的な負担が生じている現状があります。意欲ある子どもたちにより良い学習環境を提供するため、次世代リーダーの育成を目指し、併設型中高一貫教育校として一定の成果を上げている一ノ関第一高等学校を好事例として、中部地域の進学の拠点校である花巻北高等学校を対象に、併設型中高一貫教育校を新設すべきと考えますが、所見を伺います。
平成21年度に設置した一ノ関第一高校附属中学校では、中高一貫した6年間で計画的継続的に探究的な学びに取り組むとともに、令和元年度からは文部科学省によるスーパーサイエンスハイスクールの指定を受け、大学などと連携した探究学習などを行うことで、科学的素養を備えた人材育成にも取り組むことにより、医学部医学科や難関大学などへの進学実績が出てきており、県政課題となっている医師などの確保にもつながっています。新たな併設型中高一貫教育校の設置については、同校の成果のほか、児童生徒数の推移や中高一貫教育校を導入した際の地域の義務教育への影響などを十分に見極めるとともに、今後の高校再編のあり方なども含め、方向性を検討する必要があると考えています。写真があります。授業の様子。説明。生徒たちが前を向き話を聞いています。写真終わり。上記のほかに下記についても質問をしています。1、地域公共交通の維持確保。2、人口減少社会への対応。3、ウィズコロナを見据えた観光施策。4、農林水産業の振興ほか。
3人目、希望岩手、柳村誠議員、滝沢選挙区。岩手 IT 産業成長戦略について。近年、これまで以上にデジタル化の重要性が明らかになってきており、さらなる IT 技術の進化とサービスが求められています。県は、IT 産業振興の新たな取り組みを推進するため、県内の産学行政が今後の目指す姿を共有し、一体となった取り組みを進めていくための目標、戦略及び行動計画を示すものとして、岩手 IT 産業成長戦略を策定していますが、進捗状況と今後の取り組みについて伺います。
この戦略は、令和2年度から10年度までを計画期間とし、IT 産業の年間売上高を平成28年の340億円余から850億円まで引き上げることを目標に掲げており、令和3年の実績は520億円余まで増加しています。令和3年度は IT 企業と半導体医療機器メーカーとのマッチングを促進し、新規取引制約が6件。セキュリティ関連の上場企業の県内への本店移転を含めた誘致が5件となっているほか、ものづくり企業の技術者や大学生を対象とした高度 IT 技術者講座を12講座開催しました。今後は今年度設置した中小企業デジタル化支援ネットワークへの IT 企業の参画を通じて、デジタル化に取り組む幅広い分野の県内企業とのマッチングを図り、本県産業のデジタル化の促進、生産性向上や高付加価値化、生活分野の利便性の向上に結びつけていきます。 写真があります。講座の様子。説明。講習生たちがパソコンのモニターに向かって講習を受けています。写真終わり。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 岩手県民計画 2019-2028 2. 人口減少対策 3. 林業振興 4. 地球温暖化対策
10月12日水曜日一般質問1人目岩手新政会佐々木智和議員一ノ関選挙区物価高騰対策支援金について物価高騰対策支援金の活用が思うように進んでいません業種を絞ることなく支援対象としたことは評価しますが事業者からは要件が厳しく、証拠書類の準備が大変だという声が上がっています。また、相談及び申請の窓口が、地元の商工団体ではなく、盛岡市に新設された事務局となっており、相談体制も不十分です。県の物価高騰対策支援金の制度設計の経緯と、今後の対応策を伺います。
制度設計にあたっては、コロナ禍による売上減少、原材料価格や資材価格の高騰を踏まえ、幅広い事業者に対する支援が必要と考えました。一方で、支援を行っていくためには多額の財源を要することから、売上減少や仕入れ価格の上昇、また支給額についても一定の要件を設定したものです。支給実績が低調な要因は、これまでの地域企業経営支援金や家賃補助に比べて支給額が少額であることや、確認書類が多くなったことなどにより、事業者の負担が増え、事務局の審査にも時間を要していることによるものと認識しています。今後は、商工指導団体などを通じて、支援金の活用についての情報提供を改めて徹底するとともに、多くの事業者に活用されるよう確認書類の見直しなどを含めた検討を進めていきます。写真があります。物価高騰対策支援金専用ホームページ。説明。物価高騰対策支援金専用ホームページの画面です。岩手県物価高騰対策支援金支給事業インフォメーションとあり、下に原材料等支援金&家賃等支援金、原材料等支援金、家賃等支援金の入り口が表示されています。写真終わり。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 岩手の教育課題。2. 世界遺産拡張登録 3. 公共交通政策 4. 栗駒山須川コースの通行止め解除ほか
2人目日本共産党高田一郎議員一ノ関選挙区高齢者施設での感染対策と減収対策について新型コロナウイルス感染症によるクラスターが発生した高齢者施設では、デイサービスなどの休止や利用控えによる減収のほか、介護職員の離職による人材不足の中で事業を継続しています。クラスターが発生した高齢者施設の減収と経営への影響を、及び人材不足の実態をどのように把握しているのか伺います。また、休業による介護報酬の減収分は事業所の自己負担となっており、今後の介護基盤を守るためにも財政的な支援が必要と考えますが、いかがでしょうか。
高齢者施設などでクラスターが多発した令和4年8月に臨時休業を行った事業所は85箇所であり、対前年比で 8.5 倍となっています。休止期間中は介護報酬が得られず、 再開後も利用者数が平時の状態に戻るまで減収が続くため、経営に大きな影響を及ぼしているものと認識しています。また、感染した職員がクラスター収束後に離職する事例があると聞いており、人材不足の一因となっているものと考えています。利用控えによる減収などへの支援は全国的な課題となっていることから、国の責任において支援を行うよう、全国知事会を通じて要望を行っており、引き続き全国知事会と連携し、必要な対応を行っていきます。写真があります。高齢者施設の様子。説明。利用者が職員に介助され、車椅子に乗って広い廊下を移動しています。職員に付き添われ、歩行器を使って歩いている利用者もいます。写真終わり。上記の他に、下記についても質問をしています。1、物価高騰から県民の暮らしと生業を守るための課題。2、ケア労働者の処遇改善。3、気候危機の打開。4、統一教会ほか。決算特別委員会のあらまし。決算特別委員会は、一般会計や特別会計などの決算が議会に提出された際、その審査のために開催されます。今年度は10月18日から10月27日まで開催され、審査が行われました。委員長には、那須川新委員、希望岩手花巻選挙区、副委員長には、河村信仰委員、自由民主党花巻選挙区が選出され、決算の内容や関連する施策の取り組み状況などについて活発な議論が交わされました。令和3年度一般会計の決算額は、歳入が約9971億円、対前年度比 10.6% 減、歳出が約9395億円、同 8.1% 減です。審査の結果、一般会計については次の付帯意見を付し、原案通り認定されました。今後の事業執行にあたっては次の点に留意されたい。人口減少対策として、これまでの事業成果が、人口の自然増や社会減の克服に結びついていない要因をより詳細に分析した上で、若者の県外流出の抑制や結婚、妊娠、出産、子育て環境の充実などの施策の強化に努めること。新型コロナウイルス感染症対策として、感染拡大防止に万全を期すとともに、医療従事者の確保、定着と、医師の偏在の是正等による医療提供体制の強化を図ること、合わせて物価高騰対策も含めた県内事業者等を支える取り組みを適時適切に実施すること。東日本大震災津波から11年が経過し、復旧復興の歩みは着実に進められているが、被災者の心のケアや生業の再生などに引き続き取り組むこと。デジタルトランスフォーメーションの活用等による職員の業務の効率化と行政経費の縮減を図り、将来への投資と市町村との連携・協働に対し重点的な配分を行い、効率的な行財政運営に努めること。持続可能で希望ある岩手を実現するための行財政改革に関する報告書に示された提言について、県民からの様々な意見を聞きながら具体的な議論を進めること。その他の各会計の決算や関連議案も原案通り認定・可決されました。北海道・東北6県議会議長会の要望事項を議決しました。8月29日、盛岡市において、北海道及び東北の各道県議会の議長・副議長が一堂に会し、第143回 北海道東北6県議会議長会議が開催されました。会議では、国等への要望議案22件が議決され、全国都道府県議会議長会に提出するとともに、各道県で分担して関係省庁へ要望を行うことを決定しました。議決議案。少子化対策、子育て支援の推進について、地域医療を担う医師の確保について、他20件。北海道東北6県議会議長会議とは、地域において課題となっている事項について、政府に対する要望事項を取りまとめ、全国都道府県議会議長会議を通じて要望するために開催されるものです。北海道東北6県議会議員研究交流大会が開催されました。8月30日、盛岡市において、北海道及び東北の各道県議会議員の交流と研鑽を図るため、令和4年度北海道東北6県議会議員研究交流大会が開催されました。本大会では、株式会社ヘラルボニーの代表取締役社長の松田隆也氏及び代表取締役副社長の松田文人氏をお招きし、岩手・東北から障害の概念を変える異才たちと題しご講演をいただいたほか、デジタル社会の推進、地球温暖化対策、観光振興策に関する3つの分科会を設け意見交換を行いました。北海道東北6県議会議員研究交流大会とは、各道県議会議員の交流を図ることにより、北海道東北6県が一層連携を深めるとともに、地域に共通する政策課題等の情報及び意見の交換を通じて議員の研鑽を図り、各議会の活性化と活力に満ちた地域づくりに寄与するために開催されるものです。
若者向け傍聴案内ポスターデザインコンテスト入賞作品の中から、9月定例会のポスターを作成しました。9月定例会のポスター制作者である、岩手県立盛岡農業高等学校、村田桃香さんのコメントです。この作品を作ったきっかけは、県議会をもっとたくさんの人に興味を持ってもらい、より良い街づくりを、岩手のたくさんの人としていけたらいいなと思ったからです。この作品の主なコンセプトは、岩手という街を、私たちが明るく照らしていきたいという思いです。私たち若い世代の人が、未来の岩手がもっと良い街にしていけることを願って書きました。写真があります。説明。村田桃香さんが作成したポスターです。夜の闇の中、若い女の人がランタンの明かりを掲げ、その先を見ています。明かりの周りは暖かい光に満ちています。左端には縦に、行こうよ県議会、岩手の未来は私が築くと書かれています。写真終わり。県議会からのお知らせ。インターネット中継。県議会ホームページでは、本会議や予算決算特別委員会の模様をライブ中継しているほか、録画中継も行っていますので、ぜひご覧ください。岩手県議会公式チャンネル、YouTube。一般質問等の様子のほか、岩手県議会の役割や議員の仕事などをわかりやすく紹介する動画、私たちの岩手県議会を YouTube で動画配信しています。岩手県議会公式チャンネルからご覧ください。岩手県議会の Facebook もぜひご覧ください。岩手県議会では、県議会に関する情報を広く知っていただくため、岩手県議会 Facebook ページを開設していますので、ぜひご覧ください。事務局だより、 岩手県議会だより第184号テープ版はいかがでしたでしょうか。次回は12月定例会の内容を収録し、2月頃にお届けいたします。収録内容へのご意見などがございましたら、県議会事務局議事調査課までお知らせください。連絡先は、郵便番号 020-8570、盛岡市内丸10番1号、電話 019-629-6021、または6022。以上で、岩手県議会だより第184号テープ版を終わります。この後には何も録音してありません。早送りで最後まで巻き取ってからテープを取り出してください。